愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学の労務環境を担当される間形清忠副学長にご出演いただき、間形先生のプロフィールや研究テーマについてお話を伺います。間形先生は鹿児島県ご出身ということで、はい、ちょうど団塊の世代に当たるそうでいらっしゃいますね。
は
い、
そうです、実はこう見えても薩摩隼人でございます。
かっこいい。薩摩隼人は頑固なんでしょうか。
頑固、そうですね、頑固で、どう言ったらいいんでしょうかね。
芯を曲げないと言いますか。
そうですね、そして私自身はどうか知らないけど、決断したらそれを必ずやっていくという、はい、私自身はどうか知りませんが
一般的な、
はい、一般的
な薩摩隼人は、はい、でちょうどその団塊の世代ということで、小学校時代は同級生が多かったと、
その通りです、
伺いましたけど、どのくらいいらっしゃったんですか。
ピークでですね、2000数百人、2000人ちょっとでしょうかね。
一つの小学校に、
一つの小学校に、ですから私の学年などは9クラスありましたね。
9クラス、
しかも55人で9クラス。
うわ、今はもう半分ぐらいの生徒数じゃないかと思うんですけど、私の同級生は2クラスで70人でしたけど、ずいぶん違いますね。
それは幸せだ世代です。
でも子供の頃は人数が多いというのは楽しかったように思うんですけれども、
そう、子供ながらにその毎日学校行くと芋の殻みたいなもんですけどね、とにかくいろんなことが学校で、起こってしまうと、
はい、
でもう押し合いへし合いですけどね、クラスの中だってもう、まあ、みんな似たようなもんがぐちゃぐちゃしながら転げ回ってるっていう傑作な時代でしたね。
もう学校に行くだけでもういろんな問題があったり、いろんな悩みがあったり、でもそれだけのこう経験値は上がってきますよね。
悩みがあったかどうか分かりませんね。
そうですか。お幸せな。
いやいや、とにかく学校に行かないとダメだというね、そういう時代だったし、学校に行けば何かにありつけると、まあ、そういうふうに、学校がとてもその大事な生活の場であったんですね。
そうした鹿児島の時代を経て、京都大学、大学時代の時は建築学科に進まれたそうなんですが、京都に出た時に、その京都の町づくりというものに大変興味を持たれたようなんですけど、京都のどういったところに惹かれましたか。
ね、もちろん京都が、歴史的な町っていうのはそれはよく分かってました。で一方で、その頃から徐々にですけれどもね、まあ、近代的なものも、京都の中で立ち始めると、でそういうものと古い町の問題ですね、でそこは少しずつこうせめぎ合いをしつつあって、それはいい方に転ぶか、そうでないかというところで、いろんな問題について少し芽生えさせ、刺激させられたということが最初でしたね。
また私の京都のイメージは、通りが五番の目といいますか、まっすぐでというようなイメージがあるんですけれども、その景観というものもやはりそういったものに興味が惹かれていった一つの要因でしょうか。
そうですね、おっしゃる通り京都の町は、平安時代の町づくりです、でそれは五番の目のようになって、北と北に行くと上がる、西に行くと下がる、それから東いる西いるとかいろんな言葉で形容されてますね、ですので非常に分かりやすい町づくりになっていると。で、都市計画のあり方としては非常に、平安時代だけれども、いわゆる近代的な作り方を実はしていたわけですね、でそこの中にある古い建物も、一つ一つ一つの街区で上手に、一つの街区できちんとしてる、それから通りを面してまたそれぞれがね接点を持つようなね役割を果たしてて、非常に明快に作られていたわけですね。でそういうものが実は行政としてもそうだったかもしれませんけど、町の人たちがそういうことをやっぱり、きちんと守っていこうっていうね、そういう機運がずっと続いてきたわけでしょうね。
そして先生が大学時代に、大阪で
万博が。
あ、万博ありました。あれ困ったもんでした。
なんでですか。今目を伏せられましたけど。
万博の頃たまたま学生時代でしたね、はい、でそうするとその鹿児島の田舎から来た、家族ですとか東京に行ってた友達が、
はい、
宿舎代わりに来るんですね。で泊まる分にはまあ構わないんですけども、はい、挙句の果てにその案内せよと言ってね。
あ、そりゃそうですよ。なかなか京都にせっかく来たんだから案内してもらわないと、
ですから一度や二度じゃなくても複数回行きましたね。
大阪の万国博覧会というのは、そのにぎわいだけではなくて、住環境といいますか、町という観点においてはいろいろなこう問題も提起してきたというように思われてるんじゃないかと思うんですが、
そうですね。まあ、万博は、まあ、未来都市を表現するということでね、はい、とてもバラ色の町を再現しようとか、
はい、
あるいは住まい建築を作ろうと、うん、まあ、確かにそういう側面があって我々に夢を与えてくれたわけですね、はい、で一方でそういうものが万博のお祭りとしてだけではなくて日本中にまあ飛び火しかねない状況だったと、はい、まあ、実際飛び火しましたね、でいろんなところが万博の真似に近いような形でスクラップ&ビルドして新しいものにこう立て替わっていくと、でまあ言い方悪いけども、まあ、トンチンカンなね建物がね、それまで歴史あるいろんな町やそれから地方のところにでき始めていく、そういう時代とちょうど重なっていた時期でもありましたね、はい、
ちょうど先生がその研究テーマといいますか、うん、その町づくりを考えていく上では、いい時代だったと言っていいのかどうかわからないですけれども、うん、いろんなことを考えられる時代だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、新しいものについてもチャレンジできたでしょうし、はい、一方で古いけれども新しいものですね、はい、でそういうものについてどう考えていこうかっていうね、いろいろ価値観を問われる時代だと思いますね。でそれが1970年代の初めであったし、はい、でその時代にいわゆる都市計画とかいう言葉ではなくて、
はい、
街づくりという言葉がようやく日本でも誕生して、で街づくりというのはまあ、日本他の国に行ってその街づくりにちょっと該当するの言葉ってあまりないらしいですね。で日本にいう街づくりっていうのは、まあ、独特の響きを持ってますね。
先生のご研究っていうのはその暮らしのあり方から住宅建築都市までとこう幅広く研究をしてらっしゃったそうで、はい、その中で卒業研究のテーマが子どもの交通事故問題ってお伺いして、はいはい、急に変わったのかしらと思ったんですけど、これ全然違う話かなとふっと思ったんですが、これはつながっているものなんですか。
うん、そうなんです、子どもの交通事故というと警察のお仕事みたいな、はい、お手伝いみたいなんですけども、
はい、
実はそのテーマ自体はみんなでディスカッションする中でね、この問題すごく重要だと、
はい、
でやってみないかっていうんで、手掛けたものなんですけどもね、
はい、
1970年代っていうのは、まだ子供がたくさんいて、
うんうん、
で子供が外にたくさん遊んでた時代ですね、はい、でちょうどマイカー時代がブームになり始めです、
はい、
でそうすると車が、まあ、いろんなところに入ってくるわけですね。でその中で一番、車と激突するのは子供たちであったと、はい、でその問題がすごく大きくて、
うん、
で学校も困ってたし、
はい、
自治体も困ってたと。でなぜ子どもの交通事故ってのが起こるんだろうと、で子どもの交通事故ってのは減らせないのかというところに、うん、どうやって移っていったらいいのかっていうところで子どもの交通事故問題、つまりこれは都市計画の話であり、
はい、
次のステップとしては子どもを主体にした街づくりっていうのはどういうものであるかということにつながっていくようなテーマだったらしいです。というのは、卒業研究をやり始めて、
はい、
結論が見えてきた時にやはりようやく全体像が見えてくると、でそこで非常に重要な、ね、問題だったということを、問題であるということに再度気づかされたということですね。
その車社会へ時代が移っていった時の研究テーマであったわけですよね、うんうんうん、道と暮らす人の関わり方というか、うん、その中でもその道路を遊び場にしていた子どもたちをどう守っていけるかっていうのを、うんうん、ほら全然関係がないと思ってたんですけど、 ものすごく密接につながっているものですね。
子供が遊び場所っていうのはまだいろんなところにありました、はい、でも公園はそう整備されてるわけありません、もちろん川やね、海っていうそういうのもまだ子供が行けるような雰囲気だったけども、はい、一番身近な遊び場所っていうのはやっぱり道路だったわけですね、で道路で何してたか、キャッチボールしてた、それから自転車遊びしてた、それから陣取りしてた、
はい、
縄跳びしてた、ゴム跳びしてた、みんなそうだったんです、どうでしょうか。
そうですね、私本当に友達の家の周りの道路で、みんなでリレーごっことかしてたんですよ。何人かで、あれもう我が物顔で使ってましたね。
そうでしたね、
道を、はい、
だから道路はそういう風に子供の遊び場であると同時に お母さんやね、地域の人たちのね、おしゃべりの場所であると、そういう機能を持ってたわけですね。でそれが車が入ってくることによって全部が駆逐されていったと、でその道路をもう一度もう少し生活の場としてね、考えられないかということで、特に生活道路についてきちっと整備することが必要であると。で車と競合できるのか、
はい、
あるいはできないのか、でそのことについても、問うてみようということになったわけです。
自動車の通行形態をコントロールできないか、道路の作り方をコントロールできないか、街のその形状を考えることですとか、そういったこと、これは、子どもの交通事故だけにかかわらず、現在そのお年寄りの交通事故も増えてきているんですけれども、そういった高齢者にとっても重要な課題になってきていると思うんですけれども。
そうですね、子どもを含めて、
はい、
いわゆる昔風の言葉で言って社会的弱者ですね、子供、それからお母さん、
はい、
お腹の大きいお母さんとりわけ、それからお年寄りの方々が道路を使っていろいろ隣近所とコミュニケーションしたり遊ぶということについては、生活道路については非常に基本的な役割を担ってるはずなんですね、道路で、お年寄りがね、椅子出してね、お話ししてたりね、でもちろんリアカーでねお魚引いてる人がいたりね、で場合によったらゆっくり軽トラでね走ってくる人もいるわけです。で車側にそういう配慮がありさえすればね、実はそういうことできる。で車を運転してる人がそういうことに配慮するだけじゃなくて、車がスピードを出せないようにすればいいわけだ。
あー、なるほど、
だから出せないような道の形態を作ればいいわけですね、でそういう技法はいろいろあるわけです。松山でもそれはもうお分かりだと思いますけど、ロープウェイ以外は車が蛇行してますよね、
そうですね、道がこう、くねくねと、わざとそのスピードを出せないように、
そうそう、ボンネルフタイプって言うんですけど、
はい、
車がゆっくりとしか走れない、でさらに極端なところに行くと、道路のある一部分に、少し盛り土みたいなものをして、
はい、
車がスピードを出せないようにする、そこに来るとゆっくり
ポコンってこう、乗り上げるみたいな、
そういうことをやってるところもありますね、でちょうどイギリスに行った時、そういう住宅地見たことがあるんですけども、その盛り上がった部分を、道路の盛り上がった部分を、なんていうか、スリーピングポリスマンとか言って、お巡りさんが、それはなかなかいい言葉だな、
寝ながらもちゃんとこう、スピード出しちゃいけませんよって、
そこはゆっくり、ね、自動車がね乗り越えていくというね、小さなやつですから別に車に傷つくわけじゃないですね、
そうですね、
そういう都市計画のあり方もあるわけですね。
基本は街づくりということ で、来週も愛媛県内における街づくりを先生に教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き間形清忠副学長にご出演いただき、伝統的建造物の保存による街づくりなどについてお話を伺います。お楽しみに。